マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第314回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第314回目になります。今回お話しする内容はですね、なんか毎週毎週同じような話題で大変申し訳ないんですが、Windows 10、こちらがですね正式に大型アップデートが出ましたので、このお話とマドスマの話と、いうことをお話をさせていただきたいと思います。11月12日ですね、Windows 10の初めての一般向けの大型アップデートがありました。まあ、今までアップデートがあったっていうのはテストユーザー向けにインサイダープレビューということで、まあ、インサイダープログラムということでですね、インサイダープレビューというのがリリースされていました。で、私はこのインサイダープログラム参加してまして、まあ、出るたびにですねこの番組の中でも、あとはドットネットラボのセッションの中でもですねこういったお話をさせていただきました。まあこれで7月29日に Windows 10が正式リリースされてから Windows 10がずっとインサイダープレビューってしてテスト版が出てたんですが、今回初めてですね一般向けに大型アップデートがあるということで、ついにリリースになりました。11月12日にリリース開始ということで、まあ、MSDN では最初にダウンロードできるようになってて、あとアップデートの方ですね、まあ、すでに Windows 10をお使いの皆さんには昨日の夜かな、おとといの夜かな、そのぐらいからアップデートが流れてると思います。まあ今までお話ししましたね、Windows 10ってインサイダープログラムの他に CB カレントブランチ、 CBB カレントブランチフォービジネス、 LTSB ロングタームサービスブランチということで、まあ何回にね段階に分かれてリリースをされるということで、今回ですね CB ということでカレントブランチということで、テスト向けじゃない一般向けのアップデートということになります。ですから個人でお使いの皆さんにはですねこのアップデートが適用されます。でさらに企業向けの方はですねさらに4ヶ月ぐらい様子見て、8ヶ月ぐらいのスパンでですねCBB というのが流れますので、まだ企業向けの方はこちらまだ流れてきません。まあ、一般向けということで、まあ、いろいろ安定してきたんでこれでも出していいでしょうということで、だいたいまあ4ヶ月ぐらいを目処にですねリリースしていくということで、今回7月から、まあ、ちょうどですね4ヶ月ということでリリースになりました。でバージョン番号が Windows 10のバージョン1511というバージョンになります。これ2015年11月版という意味になります。まあ、実際今まで言ってましたビルド番号ですね、これでいきますと、まあ、前回お話ししました、これ11月5日に発表されましたビルド10586、これがですねそのまま適用ということになっています。まあ、実際10586が当たった後にパッチがいくつか当たってバージョン表示上はですね10586.3というふうになっていると思います。まあ、そして出ました、バージョン1511、こちらはですね、まあ、内容的にはですね今までのインサイダープレビューでずっとお話を7月からしていた内容を総括した内容となるんですが、まあ、大きな変更点としましては、パフォーマンスの向上、あとは一目機能ですね、音声アシスタンスコルタナですね。今まで私もコルタナのつもりで言ってるんですけど、時々なんかコロタナって呼んでるみたいで、まあ、これが正式に日本語版ということで、対応になりました。別に犬の鳴き声は対応になってないようなんですが、まあ、このコルタナはですね、まだまだ成長の過程ですんで、まあ、天気予報とかね予定とか聞くと答えてくれますけども、まあ、これからどんどん育てていってフィードバックしていきたいって、より成長させていきたいなとそういうふうに思ってます。まあ、このコルタナはですね、マイクロソフトが出しているゲームソフトのヘイローですね、こちらに出てくる人工知能のキャラクターということで、そのこのコルタナという名前が使われています。そしてあとユーザーインターフェースの改善ですね、やはり大きいのはこのスタート画面のこのスタートメニューのところ、ま、何度も何度も書き換えがされてまして、特に今回ですねこのタイルメニュー、ここら辺がですねいろんなサブメニューとか、操作性とかがあっています。あとはタスクビューの操作性ですね、切り替えがキーボードでできるようになったということで、まあ、そこら辺の、ね、操作性も上がってますし、あと細かいところではウィンドウの色の細かい調整ができるようになっているとか、アイコンが変更になっているとか、そういったところが改善されています。そしてやっぱりこれも一番大きい内容ですね、この マイクロソフトの新しいウェブブラウザ、マイクロソフトエッジ、このエッジがですね、機能強化されています。まあ、先日ね、対応になりましたのキャストの機能とか、まあ、ウェブの内容とかをワイヤレスので飛ばしてモニターで表示させるとかですね、まあ、そういうのもありますし、タブのプレビュー機能とか、そういったところがですね、機能強化をされています。まあ、このエッジもですね、まだ機能的には IE には追いついてないかなっていうところがあるんで、これからもね、いろいろいじってフィードバックをしてですね、ちょっと期待したいなと思っています。そしてこれ意外とってこれも重要だったりするんですが、プロダクトキーですね、OS をインストールするときにプロダクトキーを聞いてきます。このプロダクトキーが Windows 7、8、8.1 これで使われているプロダクトキーをそのまま入力できるとWindows 7、8、8.1 のプロダクトキーを Windows 10のインストールの時に入力するとそのまま認証してくれます。まあ、ということで今まで Windows 7から8.1 にバージョンアップするときは一回 Windows 7とか 8.1 をインストールした状態でアップデートということになってたんですが、まあ、もちろんクリーンインストールもできるんですけどね。最初からその Windows 10をクリーンインストールしてプロダクトキーを聞いてきたところで Windows 7とか 8.1 の手元に持ってるプロダクトキーを入力するとですね、そのまま認証されます。まあ、非常にこれ便利かなと思います。でちなみにね、私ね、今回ちょっと再インストールしまして、試しにですね、Windows 7のアップデートパッケージ、昔のやつ持ってたんですね。これでプロダクトキーを入力してみたら、これでインストールができました。まあ、そういったところで、ぜひクリーンインストールしたい方はですね、まあ、アップデートツールって今までこうやってたように USB メモリーに起動セットアップディスク作るようになってますんで、これを使ってクリーンインストールするとか、いうこともできますんで、ぜひWindows 10をもう一回インストールしたい方、あとまあこれからインストールをする方ですね、これぜひ使ってみるといいかなと思っています。まあ、そんなところの Windows 10、ノベンバーアップデートという言い方もしてますが、バージョン1511、初めてのメジャーバージョンアップとなります。でまあ、これ入れた方がいいかっていうのはまあ個人の判断によるんですけど、まあ、私もねこれだいぶ今までインサイダープレビューで使ってきたで慣れちゃってるのもありますんで、今更ビルド10240には戻れないなっていうところで、まあ、新しいバージョンでね使っていこうかと思っています。もちろんねインサイダープレビューインサイダープログラム参加してますんで、ずっとこれからもバージョンアップし続けていくんですが、今回ですねこの私のメインマシン、デスクトップマシンですね、こちらのインサイダープレビューのプログラムをどんどん追加していったら途中で不安定になっちゃいまして、でこれマイクロソフトが言ってるんですね、これ不安定になるかもしれないから覚悟しとけよって分かってやってねっていうことです。もちろんそれは了承の上でやってるんですが、まあ、よくフリーズするんですよ。でここ数年見たこともないブルーバックスクリーン、まあ、あまりいつものブルーバックじゃないんですけども、システムがエラー入っても OS が続行できません、ログにダンプを吐きますっつってねやってたんですが、やっぱりね操作しててもピタッと止まってしまう。で後で原因調べようと思ってイベントログ見てもただ予期せぬ終了しましたとしか書いてなくて、まあ、よく分かんない状況になってたんですが、今回ですねじゃあクリーンストールしてみようかと。もともとこの Windows 10の最新バージョンがダメなのかハード的な問題なのかっていうことで、まあいろいろ調べをしたんですが、まあ、一回まずクリーンストールしてみて安定してるかどうかっていうのを試そうということで、今回クリーンストールしました。まあ、クリーンストールしたっていうのは先ほど言ったんですが、今のところで問題ないですね。今までよく起きてたフリーズとかもしなくなくなりましたんで、まあやっぱりインサイダープログラムでね、いろんなものが入ってたのかなってそういうふうに思っています。まあ続いてですね、インサイダープログラムをやっていきますんで、まあ不安定になる可能性もあるんですけどね。まあそこはデータバイのバックアップは取りつつ、やっぱりねこう使っていかないといいかどうかっていうのも分かんないところもありますんでね、いくつかこう環境も用意してとか考えてるんですけども、今後やっていこうかと思っています。ということでインサイダープログラム参加しててすごい不安定になっちゃったっていう方はですね、これ一回このタイミングで一回クリーンストールするとねいいかなと思っています。まあ、今後もですねこの Windows 10に関してはインサイダープログラム続きますんで、どんどんねお話をしていきたいと思っております。さて、Windows モバイル、窓スマの話をします。窓スマ951というのが 今まで出ているマドスマですね、私も持っているものなんですが、こちらですね、マウスコンピューターの方から正式に Windows 10 モバイルの対応が発表されました。まあ、先週ね、中の人がなんかそれっぽいこと言ってたよとお話をしたんですが、正式にね、マウスコンピューターから発表がありました。で、新しいマドスマも出ます。まあ、Windows 10対応の、Windows 10が最初から入ってる Windows 10モバイル端末のマドスマ。こちらね、型番が 9501A ということで、ハード的な仕様は今持ってる9501と同じ仕様で Windows 10がインストールされて出荷されるということになります。これ年内の発表、発売ということになっています。で、従来のですね、私が持っているマドスマ9501、こちらもですね、今 Windows Phone 8.1 が動いてますけども、 Windows 10 モバイルにもバージョンアップができますということが正式に発表になりまして、まあ、Windows 10 モバイル、これね、基本的にマイクロソフトの発表というよりも、まあ、各メーカーの対応というところになるんで、まあ、マウスコンピューターのタイミングによるんですけども、 Windows 10 モバイルにバージョンアップができるということで、まあ、時間的にはですね、1時間ぐらいでアップデートできますということを言っています。で、またマウスコンピューターのサービスセンターに、マドスマを送ってですね、優勝のアップグレードサービス、こちらの税別3000円と送料ということで対応もしてくれるということです。ということで、ついにマドスマも Windows 10モバイル、対応ということで、これでもう正式に日本では Windows Phone って言葉がなくなっちゃうのかなと、そんな感じもしています。まあ、これマドスマはですね、アップデートが来たらですね、もう速攻アップデートして、分賃になっちゃったらどうしようかな、なんとかしてくれるんですかね。まあ、さすがにならないと思うんですが、このアップデートしてね、お話をしたいと思っております。はい、それとじゃあもう一個デバイスネタいきますかね。11月12日にサーフェスプロ4が発売になりました。マイクロソフトの2 in 1タブレットなのかな、もうノートパソコンなのかなっていうところなんですが、サーフェスプロ4ですね、発売になりまして、早速私見てきました。いつもの行きつけのビッグカメラ藤沢店、あそこ行って見てきたんですが、パッと見たとこ、キーボードがないとサーフェスプロ3と区別が全然つかないくらいなんですが、まあ、パッと見て触ってみたとこね、キーボードもすごく良かったですね。アイソレーションタイプの新しいタイプカバーキーボードなんですけど、結構ね、打った感じも良くて、まあ、結構好みには分かれるところだと思うんですよね。今までの、ね、キーボードもいいんですけど、アイソレーションキーボードすごくやっぱりちょっと強度的にもしっかりした感じがしてまして、これいいなっていう感じです。あとはやっぱりタッチパッドがですね、大きくなったっていうのはね、これすごくね、操作性良くなったと思います。といってもほとんど画面の方にタッチしちゃうところもあるんですけども、やっぱり手元でノートパソコンのように使うときはね、やっぱり広さちょっと大きくなったっていうのはね、いいかなと思っています。まあ、お店で触ってみて、普通にノートパソコンとしてまずこういじってみて、なんか普通のクラムシェルのね、ノートパソコンと同じように、使えますし、まあ、かつタブレットにもなるということと、やっぱりあとはですね、ペンですね、新しいペン、これですね、非常に追従性が良くなりました。3も良かったんですけど、なんか気持ち、体感的に絵を描いてみて、すごく滑らかに描けるなってっていうか、よくワンテンポ遅れるなとかね、そういうのがなくなってるんで、やっぱりそのパフォーマンスが上がったことが影響してるのかなと思っています。で、やっぱりこのペンがですね、左右のどっちかにマグネットでピタッと貼り付けられるんですね。あれいいですね、やっぱりね。私もペンは持ってます。バイオデュオもペンですし、あとサーフェス2はですね、まあ、よく iPad とか使ってるの、丸いゴムのついたような、あれでペンはよく使おうともあるんですが、落とさないかっていうのはすごく心配なんですけど、やっぱりマグネットでペタッとくっついてくれるとね、すごくいいなと思っています。あれがどんぐらいの強度かですね、実際持ち歩いてるカバンの中出し入れしたりとかするとですね、まあ、そこはちょっと気になるとこなんですが、広い面積でピタッとはまるんで、マグネットで貼り付けられるようになったっていうのはすごくいいかなと思っています。まあ、あとはね、隣にサーフェスプロ3も置いてあったんですけど、パッと見てどっちって言われると分かんないくらい、まあ、一回りね、サーフェスプロの方が大きいんですけど、本体に関してはね、外観は分かんないくらいです。あと持った感じなんですけど、大きい割には軽いなっていう感じです。これ重量 798g で、厚さがですね 8.45mm なんですね。あそこまで薄いと あこれいいじゃんっていうか、今持って毎日使っているサーフェス2と大して変わらないなっていう感じがしてます。ちなみに私が今使ってるサーフェス2、あっちのからあのリンゴドルサラダのアワーズでお話しされてます、あの慶太郎さんの中古でやつを中古で譲ってもらったんですけども、これですね、重量 676g で厚さが 8.9mm、 ちょっとねサーフェス2の方が厚いんですよ。で重量が 676g なんで、まあ、100g 違うんですけど、100g 違うし、あっちの方が一回りでかいことを考えると、そんなねあの違和感ないなっていう感じがしています。あこれいいなっていうふうに、ちょっと思って、見てました。まあ私が見てるので店員が来て一生懸命説明するんですけどね、大体説明する内容って私が知ってる内容なんで、まあ言ったって一生懸命説明してるんでね、一応聞きますけども、あのやっぱりこれサーフェスプロ4はですね、私の周りでも結構な方買われてますんで、すごく欲しいんですけどね。Core i5 のメモリ 8GB で SSD256GB で17万6000円だったかな。さらにこれタイプカバーキーボードが16400円だったんで、まあ、税込みだとかなんとか考えたらちょっと20万ぐらいいっちゃうかなっていうところで、ちょっと買えないなという感じがしています。あと私は直接見てないんですが、すでに買われた方の、ね、お話聞きますと、あのドックですね、ドックのアダプターなんですが、あの、まあ、サーフェスにくっつけ、サーフェスプロにつけてネットワークとかモニターだとか、まあ、USB とかですね、そういったあの機能の端子の拡張をしてくれるやつなんですが、あれがですね、あの今まではこうスタンドになってたんですけど、一つの箱になって、まあ、アダプターみたいな形で出ていまして、あの重量がですね 970g ってことで、あの大きさで AC アダプターとほとんど変わらない、なんか同じ、ほぼ同じ大きさで、あの重いんですね、1キロ弱あるんですね、それだけで実は本体より重いという。で重い理由ってやっぱりあそこに机の上にドスッと置いて動かないというところがあるのかなと思っています。だ結構意外ところ重いんだよって話をしてました。まあ、あの確かに置いてあのでかいやつがねフラフラされちゃうと困るんで、まあ、それそれである程度重さいいかなと思っています。まあ、そういった意味でね、あれとセットで買うとすごくいいのかなと思ってますけど、まあこれさえあれば何もいらないっていう感じがしてますけども、まあ、ちょっとこの先分かりませんけどね、まあ、次の買い替えする時の候補としてね、ちょっとサーフェスプロ4っていうのもね、上げて、まあ、今後もね注目していきたいと思っています。まあ欲しいんだけどね、今あのバイオデュー11もありますし、サーフェス2もありますしね、あの要は足りてんですね私の場合だから、まあすごく欲しいんだけど無理して買う状況でもないのかなと思っています。はい、そういうとこで、まあ、今回 Windows 10と窓スマと Surface Pro 4についてお話をさせていただきました。はい、第314回は Windows 10最初の一般アップデートと、あと窓スマの Windows 10モバイル正式対応、あと、ま、Windows 10モバイル搭載の新しい窓スマとお話と、そして Surface Pro 4についてお話をさせていただきました。いやなんかデバイスがいろいろ発表されたものがですねどんどん出てくるっていうことで、楽しみですね、楽しみなんだけど、ね、全部買ってたらお金ないし、あの Surface Book がねあれもなかなか良さそうなんでね、もう本当悩んじゃうくらいっていうか、悩んだって買うもお金がないでしょうがないんですけども、まあ、そんな感じなんですが、ただねちょっと私今欲しいなと思ってるのはバイオプロ13のマーク2、実はあれが本命かなと実は思っています。普通のクラムシェルのノートなんですけども、すごく手堅い作りになってるんですね。でやっぱり一番いいのを欲しいのはどれかというとバイオ Z なんですけど、 Z は高いんです、とにかく高い、高いんで、まあ、あのねバイオフィットみたいなねあの変形型っていうのもまた魅力なんですけど、やっぱりノートパソコンっていうと普通のクラムシェルっていうのを1台持っておいた方がいいのかなっていうか、そういう使い方が一番多いのかなっていうことをいろいろ考えてると、まあ、バイオプロ13のマーク2かなっていうふうにちょっと見ています。というのはですね、あのサーフェスブックもそうなんですけど、値段がまあバイオだっていうところが一番大きいんですけどね、値段的にもですねそんな無理なく、まあ、極端に高いわけじゃないんですね。これ Core i5 で、メモリ 8GB、SSD が 256GB でタッチパネルあり、で、今ソニーストで16万6800円。で、これが2年間の24回払いだと、金利 1% ということで、ですね、ちょっと計算したいんですけどね、1回目の支払いが9517円で、2回目から24回目の支払いが7500円、これ2年間続くと、いうことで、そうするとちょっと変えるということになるんですが、毎月7500円、これをどうやってコンスタントにお小遣い以外のとこから捻出できるかっていうのがですね、考えどころかなと思ってますけども、まあ無理、まあ、ちょっとねやっぱり無理は無理なんですけども、これならね変えるかなっていうふうに、ね、そういうことを思ってまして、実は私の中では本命はバイオプロ13マーク2かなと、そんなふうに思っています。まあ、当面は今のままですけどね、はい、告知ですね、また、ご連絡しますけど、ドットネットラボ勉強会、11月の勉強会ですね、11月28日土曜日、日本マイクロソフト品川本社VIP ボードルームで開催します。今回3つお話がありまして、まず1つ目がですね、これポッドキャストを聞いている方だとセイヤドさんって言った方が分かりやすいかと思うんですが、ここまで使える Office 365 MDM 機能ということで、Office 365のね、このモバイルの、に絡んだお話、まあ、前回もですね、マイクロソフトで Apple 製品を使ってですね、まあ、Apple 製品中心のお話で、ね、すごく面白かったんですけど、そういったね、お話もいただき、ありまして、今回もお話をいただきます。そしてマイクロソフト MVP の増田さんによりますモノブリックプラス C シャープということで、レゴ探索機っていうんですかね、このモノブリックと C シャープということで、もう最近増田さんはもう IoT でいろいろロボットとか出してね、デモとかやるとっても楽しいセッションですので、まあ、こちらのお話をいただけると思いますので、ぜひ聞いていただければなと思っています。そして、最後ですね、マイクロソフト MVP、インターネットエクスプローラーの MVP の村地さんによります、マイクロソフトメッセージアナライザーでパケットキャプチャーということで、これね、マイクロソフトメッセージアナライザーっていうのがですね、マイクロソフトが出しているネットワークの解析ツールなんですね。まあ、いろんな種類のものがあるんですけど、これマイクロソフトが出しているというものでして、まあ、ここら辺のね、パケットのキャプチャーとか、取れるということで、まあ、ネットワークのね、技術者の方とか、もし興味ありましたらね、ぜひ聞いていただければなと思っています。で、私は今回は、ちょっと厳しいんで喋りませんとみんなの前で言ってるんで、まあ、セッションはないんですけど、まあ、ライティニングトークでね、何かお話をさせていただこうかなと思っております。まあ、こちらのウェブサイト .entrobo.net の方で、募集しておりますので、ぜひお申し込んで、興味のある方はですね、申し込んでいただければなと思っております。はい、そういうことで、またいろんなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。